て今日はですね、京都市北区地域介護予防推進センターの事務コーディネーター坪井貴美子さん、はい、今ねリモートでお話できるようにつないでおりますのよ。はい、坪井さーん。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。
ね
え、今日はちょっと雨やけど暑なりましたね。
そうですね、今日はね、うん、ちょっと肌寒いぐらいなんですけれども、うんうんうんうん、ちょっとやっぱり気温がね30度も超える夏日にもう近い日がちらほら出てきましたね。
うんうんうん、本当に、はい、
本当に、はい、まあ、こういったね暑い日がちょっと出てきて、まあうちのね自宅の近くでも暑く感じてるのは人間だけじゃないみたいで、あの河原の近くに9頭もの鹿が出てきて水浴びしてるのをこの間見ました。
鹿がですか？
鹿です。はい、
9頭です。9頭。いや、暑かった、ね、暑い、暑かったよね。鹿さんもね、
すごい暑かったんだと思います。
いや、
浴びまくってましたので、
はい、
そうなんです、はい、もうね、鹿も水浴びしなきゃいけないぐらいね、うん、まあ、あの夏の兆しっていうのが迫ってきてる今日この頃なんですけれども、うんうんうんうん、そういったあのこの時期に気をつけたいのが熱中症なんですね。
はい、
はい、あの例年春になるとあの、まあ、陽気に当てられてですね、人はあの自然に活動的になるんです。例えばあの5月とか6月とかあのいらんなところにお出かけになってたかと思うんです、うんうん、
はいはい、
ね、そういったねあの出かけている間に知らず知らずのうちに暑さに慣れた体っていうのを人は作っていくんだそうなんです。
ほほ、
はい、
はい、
ね、この暑さに慣れていく体の動きのことを何というかあの鈴木さんご存知ですか？
え、暑さに慣れていく体。
はい、
暑さ慣れ。いえ、なんていうの、なんていうんですか。
ちょっと難しいんですけど、ね、暑熱順化というんだそうです。
暑熱
順化って、はい、暑いなあの暑さ寒さの暑さに、
はい、
暑さや熱に順応するの順であの従って慣れて、
はいはいはい、
化けるって書いてですね、暑熱順化という
んだそうです。そんな言葉があるんだ、
ま、そうなんです、
はいはい、
ま、かもう本当に簡単に言うとその暑さに体を慣れさせていくことを言うんですが、うんうん、その暑さを感じた時にですね汗をかいたり、ね、あの皮膚の血管を広げて放熱したり、
うん、
そうしてあの素早く体の中に溜まった熱をですね、出して体温を下げるっていうことができないと、うん、体温が上がってしまっていわゆる熱中症っていうのを引き起こす可能性が、はい、高くなってしまうんですね。
はい、
でこの春もですね、あのコロナの影響で多くの方が外出を出控えましたよね。
そうですね、はい、
そうなんです、
うんうん、
だからこそ特に今年は意識的にこの暑さに慣れていくっていう行動が、はい、大切になってくるんです。
うん、なるほど、うん、はい、
じゃあ具体的にどうしたらいいかっていうところなんですけれども、うん、その中で効果的な取り組みって言われているのが3つあってですね、はい、まず1つは、
はい、
家の外に出て暑さに慣れる。
家の外に出る母、はい、確かに、
まあ、すごく当たり前なんですけども、
はい、
まずは体が慣れてないんでね、まあ比較的暑さの厳しくない例えば午前中の時間帯からとか、
うんうん、
ちょっと気温にね少し慣れていただくっていうのが、
そうか、
まあそうね、初歩的な取り組みの一つ、
ね、最初の一歩ですね、
はい、最初の一歩です、
はいはい、
で もっとお手軽にというと次に入浴、
はい、
がいいですね、
ええ、
はい、だいたい40度ぐらいのお湯に10分から15分程度、まあ、長めに入っていただくと。
なるほど、
まあ、何がいいかというとじんわり汗をかくっていうことが効果的なんだそうです、う
ん、じんわりね、はい、うん、はいはいはい、
でただまあねあのお風呂って結構疲れてしまうので、うん、 ちょっと入浴苦手やわっていう人は、うんうん、半身浴でもいいそうなんです。
あー、なるほど、はい、お湯をちょっとね少なめに腰の辺まで
で、はい、あのまあね入りすぎてのぼせちゃあれなんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
うん、ぬるめのお湯でちょっと長めに、うん、じんわり汗をかく程度、
うんうんうん、
っていうのがいいそうです。
なるほど、はい、ゆっくりとね、
はい、はい、で3つ目が座っている時間を少なくする。
はい、
そうなんです。このコロナ禍だと、まあ、ちょっとあの自宅にこもりきりなんでね、自宅でまあね座っていろいろ用事されたりっていう、うん、方が多いかなと思うんですけど、そうですよ
ね、リモートワークとかでもね、うん、もうパソコンに向かってて動かないっていうのが多いですね、
うんうん、そうなんです、はい、そうなんです。だからこそ少しでもいいので、あの汗ばむ程度に体を動かすっていうことが大事になるんですね。
なるほど、はい、汗をかくことでこう体調整できるわけですね。
そうです、そうです、はははは、そうなんです。
まあ、このコーナーその、まあ、ご高齢の方をね、うん、まあ、あの中心にお話をさせていただいているんですが、うん、高齢の方なんか特にやっぱりもう、はい、あの余計もう動かなくなっちゃってるって方多いですもんね。
そうですね、ちょっとね、もうあのしんどいでね、
そうしんどい、そうそう、で、ね、コロナもあるから家出たら危ない怖いね、で家にいるそうそうね、そうそう、でもお風呂もめんどくさい、ね、はい、でもじっと座ってテレビ見てるっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
もうね、熱中症になりやすいです
ですね、ということですよね。
そういうことです。もう全然汗かく準備ができてないので、もう体に溜めてってなってしまう可能性が高いので、うん、暑くなる前に、
なるほど、ぜひこの時期にね。
そうです、そう
か、今
もう暑さになれる、暑熱循化してもらうということです。
暑熱循化、いいことを教えてもらったわ、はい、この3つを今教えてもらった3つをちょっとやってみるということが大事ですね。
そうです、
汗をかくために。
そうです、うん、汗をかくために、
うんうんうん
う
ん、
そうです。あの汗といえば、はい、鈴木さん、あの人が1日に必要とする水分量ってどのくらいかご存知
ですか？いやなんかね、結構取らなくちゃいけないっていうのは聞いてるんですよ結構
結構
すいません、具体的に教えてください。結構
あの約 2.5 リットル、
はい、
1日に必要だそうです。
ね、ちょっと待ってください、ペットボトルの大きいやつを2つ
1日、ね、
あ、結構ですねやっぱり。
ただね、2.5 リットルといっても、あの全部その飲み水として取らなきゃいけないわけではなくて、うん、
はいはい、
あのご飯を食べても、ご飯はね、はい、固いまま食べる人は別ですけど、うんうん、ちゃんと炊いて食べられる方は、
はい、水分含まれてるから、はい、
そうです、そうです、うんうん、お味噌汁にも水分含まれてるので、
ああ、はすか、お味噌汁ね、はいはい、
そうなんです、飲み水としては 1.2 リットルぐらい、
はあ、まあ、
というふうに、
それでも、
まあ、それでも多いです、
ね、結構ありますよね、うんうんうん
うん、それでも多いので、まあ、ちょっとずつ、ね、ちょっとずつというところだと思うんですけれども、
ね、はいはい、
でそうやって頑張って飲んだ水分なんですけど、実はそのほとんどはやっぱり汗とか排出物で外に、うんうん、まあ、出ちゃうんですね、まあ、出ちゃうので、
そうそう、入れなきゃいけない、飲んなら飲んだ分汗出たりね、トイレ行ったりねしちゃいますよね。はいはいはい、
そうなんです、
はいはい、はい、
まあ、それでもですね、まあ、人間の体は約、ね、半分以上、まあ、60% が水分ですよって言われると思うんですけれども、うん、その 60% の水分をね体に保っていることができるっていうのは、実は筋肉のおかげと言っても過言じゃないんですね。
筋肉ですか？
はい、
はあ、
そうなんです。実はその全身に蓄えられている水分のうち約 40% 程度の水分っていうのはその筋肉に溜め置かれていると言われているんですね。
へえ、
そうなんです、
筋肉にですか？
ね、筋肉がね、もういわば水分の貯蔵庫、
そうなんや
と言えるんですね。そういう機能があるんです。
そうなんですか、はい、なんかもう筋肉見たらもうなんかタンパク質とか脂質とか、はい、そんなもんでできてるっておかしいけど、そういうもんやと思い込んでました。水分がそんなに、
そうなんです、 脂肪とかとね 15% ぐらいしか水分含まないみたいなんですけども、筋肉は 40% 明らかに違うんですね。
筋肉大事なんですね。
大事なんです。なので今回はね、そんな大事な筋肉っていうことが分かったと思うんですけれども、皆さんにご紹介したいのが太ももにね備わっている大腿四頭筋っていう筋肉があるんですけれども、
はあ、はあ、大腿四頭筋ね。
そうですそうです、はあはあ、大腿四頭筋、そこを中心に動かすスクワット、
ええ、わ出たよ
ちょっとねじんわり汗ばむ必要もありますので、
ええ
暑さに慣れていくために汗をかく体操として、かつ筋肉もそれで鍛えられるという一石二鳥のスクワットをですね、
ええ、
ぜひ今日皆さんと一緒にやりたいと思うんですが、
はい、
ここうちにはそのスクワットのプロがいますので、
ええ、
プロ健康運動指導士の柏本、ちょっとここから説明させていただければなと思います。
わかりました。
はい、いいですか。
はい、
か柏本さん、柏本さん、
うわ、ここで柏本さん登場か。そうか、
はーい、
はーいって、
ぼーっと出てきました。柏
本さん、お元気そうで何よりです。こんにちは。
こんにちは。もうオープニングの日サリーちゃんとアッコちゃんに懐かしさを感じてし
まいました。そうですか、それありがとうございます。誰が分かってくれるかなと思ってたんですけど分かってもらいましたか、ありがとうございます。
はい、あ、すみません、こんなことを喋りに来たんじゃないんです。
そうでしたね。
そうだそうだ、
はいはいはい、大腿四頭筋です。はい、はい、
大腿四頭筋のね、スクワットの方をちょっとご紹介していきたいと思いますんで、うん、皆さんももしお聞きの方もちょっとご飯も少し早く食べ終わったりして、もしできる方は一緒にねやってもらえたらと思いますし、
はい、
まあまあこんな感じなんやなっていうのもね、うんうん、知っていただけたらと思います、
はい、
そんな難しくはありませんのでね、ただ立った状態でしゃがんだり立ち上がったりっていうような形の運動になるだけなんでね、
はい、
そんな難しく捉える必要はないと思います。
はい、
はい、で手順なんですけど、まずは足の幅をですね、
はい、
まず立った状態ですよ。
立った状態、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、私もやらなあかんのですよねこれね。はい、鈴
木さんが今ね立ち上がってくれてますよ。
立ちましたよ、はいはい、立ちましたよ、はい、はい、
立っていただいたらですね、足をですね腰幅もしくは肩幅程度に開いていただいて、
はい
はい、
開きました。
お膝とつま先の向きをまっすぐに揃えてみます。
はい、まっすぐ、はい、
あ、まっすぐ、あ、そうです、
で外向いたりしない、内に向いたりしないようにしないといけないね。はい、
はい、お膝とつま先は必ず向きを揃えていただくのがポイントです。
はい、
で2つ目が、両手は、腰にね手を添えるか、もしくは不安な方は近くの椅子とかちょっと軽く添えるものにね、
あ、はいはい、
持っていただくと、安全なのでそうしていただけるといいかと思います。
ちょっとね自信がないわって方はちょっとどっかを持ちながら、はい、
あ、そうです、そうです、
はい、
でそのまま、視線は前を向けたままですね、
はい、
はい、で体は起こした状態でゆっくり椅子に座るような感じでお尻を下の方に下げていきます。あ、そうそうそうそうそうそう、
下げてますよ。
いいフォームですよ。
いいフォームでしょうか。
はい、はい、いいフォームです、はい、下げて、はい、太ももに力が入っているところで、はい、ゆっくりと元の位置に戻していきます。
入ってますよ、今力入ってますよ。これ戻していいですか。もう、
あ、もう戻してください。
はい、戻りましたよ、はい、
はい、
はい、
一応手順としては大きく今の4つのことを繰り返してもらうと、
はい、
スクワットの動きになります。
ええ、
はい、
はい、
で気をつけてほしいのが、お膝がつま先よりも前に出ないようによく言われることなんですけども、はい、お膝が前に出すぎちゃうと、膝を痛めたりとか腰の痛みの原因にもつながってくるので、
はい、
お膝が出ないように、なのでお尻を真下に落とすっていうような形で、捉えてやっていただく方がいいかと思います。お尻の位置が動いてないとお膝だけが曲がっちゃいますので、それには十分気をつけてください。
はい、
はい、 なので、最低でも椅子の座面よりは下に行き過ぎちゃうと負担がかかるので、
なるほど、
それよりも上ぐらいの目安でねやってもらう方が、適切に負荷をかけることはできるかと思うので、
はい、低くなればええってもんじゃないってことですね。
ない、はい、人によっても体の硬さがやっぱり違ってたりするので、
そうですね、
曲げれる範囲もね、変わってくると思うんです。
そうですね、
はい、うんうん、ただまあ椅子ぐらいの高さが一番自分たちも座るぐらいの高さにちょうど合うので、うんうん、それより下に行っちゃうとやっぱり大変なことになりますの で、
そ、 うです、ね、
まあ、それを、うん、目安に取り組んでもらえたらと思います。
はい、
はい、でそれと呼吸は止めないように吸って吐いては繰り返すようにねそうそう、
ついついね息止めるんですよこれね、
そう息込んじゃうと ね、 ね、
はい
はい、肩にも余分な力が入るので気をつけてほしいんです。
はい、
で、あと膝や腰に制限のある方は、まあ、十分に注意しながらね、
うん、そうですよね、腰痛のある人はちょっと考えた方がいいんですよね。あんまりたくさんやらない方がいいですか。
そうそうそう、あんまりやりすぎると腰に負担がかかってくる方もいらっしゃるので、まあ10回程度を目安にご自分でちょっとやってみて、まあいけるかな、もうちょっと減らそうかなと確かめながら取り組むことが大事ですね。ははは、
この膝を前に出さないためには、はい、結構お尻後ろにこうグッとこう突き出す感じが大事ですね。
そうですね、お尻をそうですね後ろに突き出すような
感じで乗
ってもらうといいんですけど、
すね、
多分鈴木さんそんなに深く曲げなくても大丈夫ですよ。
そうですか、こんなもんで大丈夫ですか結構ね、太もも来てますよ今。さっきからちょっと何回か動いてますけど、はい、
はい、結構皆さんねやっぱり思ってる以上にお尻下げ張る方が多いんです。
そういうことですね、や、はい、そんなにやらなくていい、
そんなにねやらなくても太ももには力が入るので、それに1回で終わらないでしょ、
うんうんうん、そうそうですよね
10回繰り返すから、
そうだそうだ、
その分のね負荷のことも読むと、あ、
なるほどなるほど、
そんなに曲げなくて結構、
はい、わかりました。はい、
カウントとしては、うん、1,2,3,4 ぐらいで下げて、
はい、
5,6,7,8 ぐらいで元の位置に戻せるような8カウントでやってもらえるとちょうどいい運動にはなるかと思います。
わかりました。今ちょっとやっただけでも、はい、結構ちょっとじとっと
あ、そうですね、うん、結構ね負荷のかかる運動にはなってくるんですけど、まあ一番まあ足腰を鍛えるのにはちょうどおすすめな運動にもなってますので、
うん、そう
ですね、まあちょっと暑いですけれどもね、うん、熱中症予防っていうところも踏まえながら取り組んでもらえるとちょうどいいのかもしれないなと思っています。
はい、
まあそうですね、で熱中症は屋外だけでも起こることでもないですし、筋トレをしたら水分量が増えるっていうわけでもありません。ただあくまでも水分を貯める容積がちょっとこう増えるっていうことなので、自分が水分を取っていないとやっぱり熱中症にはなりますので、適切に水分は取るようにしながら夏に強い体づくりを行っていただけると嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます今日も私きつかったです。はい、ありがとうございます
お疲れ様です
はい、今日は京都市北区地域介護予防推進センターの事務コーディネーター坪井公子さん、そして健康運動指導士の樫本俊平さんとリモートでつないでお話伺いました。坪井さん、樫本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。